島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、Cウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の金子秀夫がお送りいたします。はじめに浪江町から浪江町交流館についてのご案内です。町民の皆さんが集まることができる多様な場所として、県内各地に交流館が開設されています。まずいわき市浪江交流館、場所はいわき市常磐上矢田町加納作 13-3、 時間は午前10時から午後4時まで、休館日は毎週日曜月曜日となっています。連絡先は浪江交流館 0246-846-740 0246-846-740 番です。続いて福島市あつまっぺ交流館、場所は福島市ほうき田あざやち 13-7、時間は午前10時から午後4時まで、休館日は毎週日曜月曜日となっています。連絡先はあつまっぺ交流館 024-572-7989 024-572-7989 番です。そして郡山市コスモスふれあいセンター、場所は郡山市七つ池町26-20、時間は午前10時から午後4時まで、休館日は毎週月曜水曜金曜日となっています。連絡先はコスモスふれあいセンター 024-953-6369 024-953-6369 番です。以上、浪江町から浪江町交流館についてのご案内でした。ここからは絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は奥会津書房代表の遠藤由美子さんにお話をお伺いしました。遠藤さんが代表を務める福島本の森プロジェクトでは、復興支援の県本プロジェクトにより寄せられた30万冊の本の中から4万冊を活用し、新しい形式の図書館を誕生させました。遠藤さん、よろしくお願いします。
こちらこそ。
この度会津坂下町の旧八幡幼稚園を拠点に新しい形式の図書館が誕生するということで、福島本の森プロジェクト、これはどんなプロジェクトになるんですか？
まあ、本を私たちのその本の森というその基地からさまざまなところに本を分けて、でそれぞれの場所で小さな図書館をたくさん作ってほしい、そういうイメージです。ですから今本の森にはたくさんの本があって、それを大事に大事に管理するんではなくって、そこからどんどんお好きな本を持ってってほしいんです。もちろん1冊2冊っていう個人の方が来てくださって書いてってくださるのももちろんあり、そしてさらには商店の方や一般のご家庭でもたくさんの人にね、そのオープンな形で本を貸し出しできるようなスペースを それを設けてくださるっていうんであれば、それを図書館として、小さな、そういう本当に小さな図書館をたくさんたくさん町中にね、できてくるといいなと思って。
すごい新しい取り組みですよね。ということは貸し出し期限は
なし。
なし。
あの図書館っていうと貸し出し日何日で、名前を書いて住所を書いて、で返す日には必ず持っていくっていう、これはもちろん大事なことなんですけれども、うん、私たちはあの実はその岩手県の遠野文化研究センターが震災直後にね、検本活動を始めたんです、
はい、
その検本活動のために全国から寄せていただいた本が30万冊になって、でそのうちの20万冊は、津波で流されたたくさんの小中学校とかたくさんの施設や、そうしたところに20万冊を検本し終わって、で残された10万冊のうち非常に程度のいい、きれいにそのお掃除も済んで一冊一冊データもつけられたものを私たちが引き受けることになりまして、岩手県から福島に移動してきてくれたんです。
そうなんですか。
ですからこの、 あの意思を引き継ぎながら丁寧に本をね、旅立たせていくための基地として本の森はあります。
拠点として、
そうです、ね、
あくまでも拠点として、はい、そこから旅立たせていく役目と、
はい、でいずれはその図書館のマップを作りたいなと、福島県中にここにこんな図書館があります、それは小さな図書館だけれど非常にその身近な図書館をね、個人のお宅でもね、まあ、図書館は村に一つしかないとかね、古民家に一つしかない、そういうところで子どもたちを遊ばせながら、あの図書館やりたいっていう人が昨日は持っててくださったんですよ。近所の子どもたちが集まってそこで絵本を読める何々家図書館。
例えばその拠点からどんどん本が旅立っていって、はいはい、そこに補充するっていうのはあるんですか。
あのその補充をしたいんです。実は今あのびっちり入ってますけれども、そこの書館が開けば開くほど私たちは活動が動いてるっていうふうに思えると思うんですよね。でこの、 あのジャンルが少なくなってきたなっていう、そういうふうなあの見えてきますから、そしたらその特定のジャンルにだけ絞っていろんな方から本を集めたい、そうすることが一番本に対して、この一冊の本これを読みたいからこれを求めますっていう形、そういうふうにして少しずつですけどね、小さいあの動きではあるかもしれないんですけど、本当に本を読んでもらいたいためにやってるわけですから。
なるほど、私あの旧八幡幼稚園にさせていただいたんですが、はい、すごい数の本でしたね。全部で何万冊でした。
3万8000冊余り。
3万8000冊、段ボール箱にして
800個近く、
800箱ということで、これ開封してジャンル別に並べるだけでも大変な作業ですよね。
ものすごい、こんなにその時間がねかかる、まあ、時間はかかるとは思ってたんですけど、たくさんのボランティアの人たちが関わってくださって開封作業をしてます。
そしてあの場所が幼稚園だったっていうことで、雰囲気がそのまま、
ね、柔らかいでしょ、
残っててすごく居心地が良かったんですけど、
森の中のね幼稚園なので、
そうなんですよね、うん、その幼稚園ならではの部屋に入るとこの何組さんとか、
はい、赤組さんと
赤組さんとか
青組さんと
職員室とか、はい、あれわざとこう残してるんですよね、はい、
残してます。
あの雰囲気がまた落ち着くなってなんか思いましたよね。おしまいになりますが、はい、遠藤さんのこのプロジェクトにかける思い、何がこう一番動かしてるんでしょうか。
本を読んでもらいたい、飾っとくんでなくてね、だから大人がね、あの本を読んでる姿を見ていると、うん、子どもたちもなんであんなに面白そうにしてんだろう、そういうところから大人もやっぱり本を読む姿をね見せていかないといけないし、読書の時間で強制的に本を読ませられるんではなくって、うん、自ら選んでこの本面白いねっていうその感覚を子どもたちに持ってもらいたい。
貸し出しカード不要、返却期限もなし、この新しい図書館誕生にかける思いはもっと本を読んでもらいたいというシンプルなものでした。 これから全国各地に小さな図書館がいくつも誕生するかと思うととてもワクワクします。今回は奥会津書房代表の遠藤由美子さんにお話をお伺いしました。ここまでのお相手は FM 喜多方金子秀夫でした。
60年以上という伝統と歴史に新領域の安全性を手に入れ、今ここに極まる地球上のあらゆる道で信頼され続けるために自らを超えていく、ニューランドクルーザー誕生、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。